月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井直です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。この間ですね、直さん、
はい
唐突ですけど、
はい、どうしたんですか。
あの会社が終わりましてですね、
はい、
あの玄関開けて部屋、うん、家に入ったらですね、はい、母親がもうニコニコ顔でですね、
はい、
右手にこう新聞を持ってかけてくるんですよ、
はい、
で 何事かなと思ったらですね、あなたはね新聞載ったよ新聞載ったよとこう言うんですよ、
はい、
私に。で私何にも覚えがなくて、うん、特にイベントをやった後でもないし、なんか事件を起こした記憶もないし、
はい、
おかしいなと思ったらですね、あのしかも一面に載ってるのよって言うんですよ、母が。
一面ですか、
ね、はい、新潟日報っていうね、新潟の地元の、はい、まあ、ナンバーワン新聞で、
そうですね、
うん、シェアもね6割と50万紙って言われてますけれども、はい、で見て見てっていうか見たらですね、まあ、一面ですね、あのコラムがあるんですね、
はい、
あの朝日新聞ですと天聖人語みたいな、
そうですね、
日報賞っていうコラムなんですね、
はい、
でそこに載ってるっていうんですね。でこう読んだんですよ、はい、そしたらですねその中身はですね、あの最近医学的な皮膚科の世界ですね、お医者さんたちの、
はい、
が発表しましたって言って、
はい、
あの薄毛のねハゲの人ですけど、
はい、
に効果あり、あの曖昧今までね、はい、結構曖昧なこう世界じゃないですか、
はい、
あれをですね医学的根拠があるのは何ぞやということで、堂々と A ランクに選ばれたのが、
はい、
あのこう最近は飲む育毛剤があるんですね。
飲む育毛剤、
はい、あのこう薬を飲んで、
はい、
まあ、商品名プロペシアってやつですけれども、
はい、
それからあとはミノキシジル配合の、日本じゃリアップって名前で、
あ、はい、聞いたことあります。
ありますかね、はい、あれがやっぱり医学的にも、根拠あり A ランクなんですね。
から
B はね、勧められるにね、
はい、
自毛植毛ですね。
自毛植毛、うん、どっから持ってくるんですか。
このね、はい、なおさん、私今目の前にちょっとラジオを聞きのかなたにはね、ちょっとイメージがこう届けられなくて残念です。こう横が生えてるでしょ。
生えてます。
てっぺんは生えてなくて、横は妙にふさふさしてるじゃないですか、
はい、ミッキーの耳みたいに。
ミッキーの耳みたいに、あのリスナーの方はぜひこう側面にこう生えてるので、はい、ここのあれをこう移植するんですね。
あ、でもわずかなものしかなかったら、うん、引っ越すだけで終わっちゃいますよね。
ねえ、すごいなんかさらっと結構残酷なことを言いますけど、まあ、あの脇はねでも比較的、まあ、てっぺんに、はい、私の見てもてっぺんに比べてちょっとあるでしょ。
だいぶふさふさです。
だいぶですよね、
はい、
この毛根をこうてっぺんにこうするやり方、そういうのがあって、これはまあ勧められると、
はい、
で他がですね、いろいろいろんな世の中の、育毛剤ですね、はい、そういうのは、まあ、うん、ものすごい根拠はないけど、うん、まあまあかなみたいな。で、はい、ダメなのは実は、まあ、これ 100% ダメってわけじゃなくてケースバイケースですけど、人毛の、あの人工的に作られたあの髪の毛をこう、はい、植毛するやつ、
あ、なんかこうありますよね、 CM で見たことあります。
そうですか、
はい、
まあ、そういうやつは、うん、結構あのうまくいかない時もあるよみたいな、そういうのね、あのミシュラン の三つ星とかあるみたいで、はい、こうランキングでこうね、はい、そういう、まあ、私すごいもうすごい興味深いジャンルですから。
そうですよね、
俺とでも母があんた出てたあんた出てたって言うけど、俺はこれはいい、なんか参考になるなと思ったら、打線系にですね、はい、後半にその記者の方がですね、
はい、
ところで越後は新潟のことなんですけど、
はい、
越後はハゲの産地で、
ハゲの産地なんですか。
産地である。それで、
はい、
月野浩二さんというパフォーマーの人が、はい、ハゲ自慢の祭典というイベントをやっていて頭をテラテラ光らせながら頑張っているって、出し抜けで俺のこれ本当なんですか。なぜここに医学的な話が後半に頭をテラテラ光らせながら頑張っている。
ハゲの代表ってことですよね。
ハゲの代表ってことで、ね、もうね、もうびっくりしちゃってですね。
でも私は嬉しいです、新潟を代表するハゲが月野さんっていう、
なんか微妙な
名誉なことですよね。
私でもそのA ランクのあれやろうかなと思っちゃいましたよ、もう飲み薬とミノキシジルくっつけ、
いや、ダメですよダメですよ、生やしたら、
うんうん、
ハゲのナンバーワンじゃなくなっちゃいますよ。
ナンバーワンじゃなくなるか。それも嬉しいんだか悲しいんだか。
嬉しいことですよ。
わかりました、じゃあこれからもテラテラ光らせながら、
はい、もっとこれから減らしていく。
もっと減らしていくか。 そうか、分かりました。じゃあそれを私の個性としてね、
はい、
強くこれから生きていきたいと
思います。はい、応援してます。
はい、ありがとう。今週の、女性サバイバーですけれども、4週にわたってコンパス女性筋疾患患者の会主催野上夏さんのインタビューをお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月の工事のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月の工事のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週から登場していただく女性サバイバーは筋ジストロフィー患者でコンパス女性筋疾患患者の会主催野上夏さんです。
野上夏さんですけれども、1962年東京都生まれです。13歳の時に筋ジストロフィーを発症しました。それから持ち前のガッツで幼い頃から夢見ていた舞台へ上がり、女優として活躍なさいました。30歳で下肢障害となり舞台を降り、現在はその状況に応じて杖と車椅子をご利用なさっています。2009年1月、数少ない女性筋疾患患者同士の交流の場としてコンパス女性筋疾患患者の会を立ち上げました。その活動の模様がですね、 NHK 教育テレビのハートをつなごうで紹介されてですね、多くの人々を勇気づけるメッセージを届けています。私もですね、 NHK の番組で初めてお会いして、それからですね、本当に信頼できる仲間としてね、お付き合いをさせていただいています。それでは野上夏さんへのインタビュー1回目です。どうぞお聞きください。夏さんとはですね、もう、2007年ですから、
はい、
3年ぐらい前ですね、
はい、
になりますけれど、 NHK のね、
はい、
ハートをつなごうっていう番組でお会いしまして、
はい、
筋ジストロフィーを、体験者としてのね、
はい、
として副市長っていうのに応募なさって、見事佳作になられて、
はい、
そんなことで番組でお会いしたのがね、
はい、
初めての出会いなんですけれども、
はい、
1回目の今日はですね、はい、そんな那須さんのいろんなね人生体験をね聞いていこうと思うんですけれども、
はい、
何歳ぐらいの時から、
はい、
まあ、私筋ジストロフィーなんだって気づいたんでしょうかね。
ね、自分から気づいたというよりも、うん、他人に気づいてもらったというのが、大体15歳ぐらいの時 で、
うん、
で多分発症したのは13歳ぐらいの時からすで、
うんうん、
にもう発症はしていたらしいんですが、
うん、
あの母が13歳で亡くなっていたので、
うん、
ちょっとまあ気づいてもらえない、周りにいる家族ではちょっと気づきようがないというか、
うんうん、
で まあ、ある時こう、母がいないので家事を父と私と弟と3人で暮らしているので、
うん、
あの洗濯物は私の担当だったので、
うん、
でそれであの、まあ、洗濯を干している時の姿をですね、こう人が見た時にあの手が上がらない、両手があの自分の肩よりも上に上げることができないの で、
うんうん、
でそれを見た人があのすごくおかしな格好で洗濯物を干してるっていうことで、うん、あの病院に連れて行かれて、
うん、
で意外と筋ジストロフィーはあの簡単にすぐに血液検査で分かるんですね。
うん、
あの CPK っていうか CK 値っていうあのその値、血液の値、筋肉の壊れていく度合いの値なんですけど、
うん、
でそれを調べるとすぐに分かるので、
うん、
でその場であのもう受診したその場で筋ジストロフィーですねって言われたのが15歳の時です。
15歳の時、
はい、
筋ジストロフィーっていうのは、どういった、ね、ご病気なんでしょうかね。
はい、ですね、まずあの簡単に言うと、筋肉っていうのは、うんうん、みんな健康な人はどんどん再生されていくんですね、
うんうん、
時間が経ったり、
うんうん、
栄養をつけたり鍛えたりっていうことで、うんうん、だけれども私たちの病気は一度壊れた筋肉はなかなか再生しないので、うん、あのまあ、筋肉が萎縮していく、
うんうん、
どんどん衰えていくので、
うん、
なので、あの今ではもうだいぶちょっと医学が進歩しているんですけれども、
うんうん、
私がその15歳の時にあの受診した時に言われた言葉っていうのは、
うん、
あの将来は寝たきりになるでしょうって、そのままどんどん筋肉が壊れていく、
うんうん、
再生しないで筋肉があの萎縮していくので元には戻らないから、うん、体の動きがどんどん衰えていくという。分かりにくいですか？
いや、すごくよく分かる。私あの友達に多いんで、まあ、医学がだんだん進歩してるんで、ナスさんのタイプの、まあ、近日でもいろんなタイプの方いられて、必ず寝たきりになるわけじゃないとか、そういうこともあるんでしょうか？
そうなんです。それでね、あのこれはね、あの神様にしか分からない病気っていうふうに、ん、私の主治医には言われていて、
うん、
あのまあ、でも私も主治医は15歳からもう今まで何度か変わってるんですけれども、
はい、
本当にどの先生に聞いても筋ジストロフィーに決まりってないんですね。
あ、
どのぐらい運動したらいいとか、で運動してしまうと逆に筋肉が壊れてしまって、
うんうん、
あのその再生をするのに人の3倍ぐらい時間がかかるので、
で
今言われてるのは筋肉痛になるような運動はしてはいけないっていう、
うん、
だからそのあまりにもその型とその筋ジストロフィーの型の多さ、種類の多さと、あの何でしょう、まあ、だから治す方法も今ね、不治の病というので、あのまだ開発、新薬の開発っていうのはされていないので。
ああ、そうですか。
だからあの自分にしか、先生にもわからない、自分でしかわからない、
その人その人、また筋ジストロフィーの中の人でもいろいろなタイプがありますよと。
あの、そうで、あ、型はあの、うん、先生の方で、型だけはお医者さんが調べてくれるんですが、うん、あのね、どれだけ運動していいとか、
うん、
どれだけ歩いたらいいとか、それはお医者さんにはわからなくて、
う
ん、自分で把握しないといけないんですね。
あ、そうですか。
これぐらい10分歩いたら転ぶとか、1時間散歩したらもう次の日に筋肉痛になって限界であるとか、
うん、
なんかそれは自分で自分の限界を知って動くっていうことがね、すごく必要になってくる。だから最初のうちはちょっとお医者さん頼みで全てをお医者様に任せてたんだけれども、ある時期からあのあね、もうなんかどこに行ってもね、神様にしかわからないから自分の体に聞いてくださいって言われるので。
なるほど、
はい、
10代半ばで、やっぱり病気、まあ、告知された時はやっぱり結構ショックはありました？
あの、はい、もうね、私ね、あの、うん、お芝居をやっていて、小学校の頃から演劇部だったので、もともと悲劇のヒロインになりやすいタイプだったんですよ、うん、だからもう劇的、もう本当漢字の通りね、
うん、
劇的にね、ものすごくあの筋ジストロフィーですって言われた時の、でもちょっとこう美しい、まだ10代ね、15歳で思春期の真っ只中だったから、
うん、
美しくショックを受けて、
うんうん、
私はもうだから本当に帰り道に死ぬ、本当に死ぬと思ったんですよ、
うんうん、
だから私は死ぬんだわって思って、あの泣きながらずっと駅までの道を歩いてったのを、うん、それだけすっごく覚えてます。
結構ショックで、またでも、自分をこうヒロインのように、
うん、
それってでも結構自己防衛じゃないけれども、
うん、
まあ誰でも人生、私も自分の人生の主人公のドラマの
だと思
ね、お気になっている方々一人一人が自分の人生の主役ですから、
うん、
でもそれ、そういうふうに思うと多少は自分の困難を受け入れやすかったんですか、うん、どうなんでしょうかね。
きっとね、うん、そうなんだと思います。あの、うん、ただくよくよと悩んでいる、
うん、
でもまあ実際にその時にはもう人生真っ暗、この先真っ暗、うんで常にあの私はいつ寝たきりになるんだろうっていう、あのずっとそのことがね、
うん、
絶えず頭のどこかにあるっていう時期が、まあ、あっ ったんですね。あのすごく情報量がその頃足りなかったので、うんうん、今からもう30年前ですもんね、
はい、
であのなので、まあ、情報量が少ないこともあるから悲劇のヒロインになることができたんだと思うんですけれども、
うんうん、
まあそうですよね。あのそういった意味でも、うん、ヒロインにならないと生きていかれない、辛い、辛いっていうか怖い、怖いんですね、すごくね。この先自分がどうなっていくかっていう。
それでまあ、あの病気の自分を自覚しつつ、またでも劇団の活動を結構長くそれからも続けられてた。
そう
なんです。社会人になられても、
はい、
それはどんな感じだったんでしょうかね。
はい、で、あのね、結局私はやりたいことは、
うん、
とにかくやるっていうか、あの私のモットーというか、
うんうん、
ポリシーがね、あのやらないで後悔するよりもやって後悔しようって、う
ん、いいですね。
それでいっぱい失敗してきたんですけれどもはい、っていうか本当に、まあ、でもね、失敗してもね、
うん、
後悔するのが嫌なの、
うん、いや本当にね、
はい、だからやれるだけ、だから劇団に入る時も周りの人はあのやっちゃいけないことなのでね、本当はあの、
ああ
劇団って、
う
ん、貧乏な劇団ですから、ちっちゃな劇団だった、うん、そんな大きな、
うん、
ね、
うん、
新劇とかの劇団ではないので、
うん、
あのもう舞台作りから何から全部自分でやるので、
まあ、そうですよね、
うん、
劇団の人は、
そうですよね、だから、うん、あの重いもの持ったり、でもそういう時に、あ、すいません、私あの筋ジストロフィーなので、あの重いものは持てませんっていうのはありえないし、だったら芝居をやるなっていう話だし、
うん
う
ん、
だからそこは、まあ、やれるものはやっておくっていう、だからやれなくなった時に考えたらいいっていうので、うんうん、それでとにかく好きなことをできるまではやってみよう。
あの実際お仕事しながら、
うん、
あのね、近日ストロフィーと病気を持ちながらも、
はい、
劇団員として、
うん
うん、私好きな言葉に、なんだっけ、失敗のない人生は失敗だっていう、でも失敗するねぐらいな気持ちでね、
うん、
チャレンジする
から
ね、
失敗のない人生は失敗
だと思うんですか、ね、だから本当にその通りね、こう頑張ってこられたんですけれども、
いや、まあ、ちょっと無茶だったかなとも、はい、
いえいえ、それでね、でも、お友達もね、劇団のお友達も今もね、つながってる友達もたくさんいられて、
はい、
すごく人脈をこうね、
はい、
広げて、またでも劇団の活動はやっぱり、こうできにくくなった時がやっぱり あったわけでしょうかね、
はい、
うん、
でそれがですね、多分ね、多分ではなくて30歳ぐらいの時に、
うん、
ね、あの筋ジストロフィーってものすごくね、ゆっくり、私の顔面上腕型筋ジストロフィーっていう方は、その、まあ、要するにとにかくその顔面上腕型だから、おへそから上ですよね、の方の人はね、ゆっくりゆっくり症状が出るからわからないんですよ、どれぐらい自分が進行したかっていうのがね、うんうん、でそれで、まあ、その時の劇団を辞めるきっかけになったのは、
うん、
あの赤信号を見て、でその時劇団で、まあ、ある養成所に、進撃の劇団の養成所に、またちょっと一から出直してみようと思って、30歳だったんですけど、
うんうん、
入っていて、でタップダンスの授業もあって、あで足首を酷使しますよね、
うんうん、
それでそれまではね、割と普通に走ってたんですよ、
うんうんうんうん、
だけれどタップの練習を1年間やり終えたぐらいの時に、あのね、信号を見て、
うん、
あ、点滅してると思って駆け出そうと思ったらバンって転んだ。その転ぶっていうのが、そのまんまつま先が上がらないから、つま先からこう前につんのめるので、
うん、
もう本当にこう地面に、小なんでしょうね、こう体ごと、
あ、
膝を曲げてこうね、転ぶんじゃなくて、バンとこ
う
倒れる、
もう正面からパターンって、
そうです
ね、
でそれが最初で、その場面はすっごくよく覚えてるんですよね、うん、でその後そういうことを何度か繰り返してって、いい加減にね、あれおかしいねと思って、それであのお医者さんに聞いたら、これはやっぱり あの顔面上腕型だけど、うん、足首に発症した、
あ、そうですか、うん、
しましたね、うん、っていうこと で、
うんうん、
でそれでやっぱり舞台の上で動けないっていうのは、
うんうん、
ものすごくね厳しいものがねあるんですよね。だから、うん、あのみんな優しいので、うん、大丈夫大丈夫って言ってくれて、今でも覚えてるんですけど、あの真夏の夜の夢っていうね、
うん、
あのシェイクスピアの
ですね、
はい、ですよね、うん、であれでね、あの森の女王っていうのをやってたんですけど、できるだけ動かないでいいからって言われてやったんだけれども、
うん、
妖精を引き連れて、
うん、
こう帰るわよって言ってパッて翻してかっこよく帰りたいんだけど、
うん、
もたもたもたもたして帰るとか、
うん、
でそれがこう自分の中で無理も無理っていうか限界というか、
そこにあったわ
けです、ね、
ナツさんでも顔が女王様顔ですよね。
これはですね、
私初めてお会いした時やっぱり顔が女優さんの人だなと思いました
ね。あ、そうですね、あのね、うん、ごめんなさい、うん、これはね、
うん、
狂撃のようなメイクと言われていて、
はは、あのメイクのせい
です、メイクのせいです、ね、メイクを取るとね本当に情けない顔になるので、
いやいや顔立ちがねはっきりしてて、
いやいや、
なかなか美人
です。宝塚が好きでついつい宝塚見た翌日にこうなるっていう、
今あのセリフのとこもやっぱりいい感じでした。
あ、そうですか。
はい、
行くわよっていうところです、
ね、私もついていきたいって感じ
です。あ、そうです。いえいえ、私がついていきます。
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています。
はい、このインタビューですけれどもね、野上さんのねご自宅で撮らせていただいて、
はい、
パートナーであるあのご主人と二人暮らして、猫ちゃんと暮らしてるんですけれども、それで、ご主人からね、あの写真撮っていただいたり、でもねインタビューの最中はね、
はい、
ちょっとご主人も気をね、ちょっと使っていただいて席を外してくださったりとか、そんなね、うん、でもなんかとってもね幸せいっぱいの家族の中でね、
はい、
撮らせていただいたんですけれども、金字トロフィーですけれども、私もねあの知り合いに、あの壊れ物祭典にもねオーディションメンバーって方がいて、
はい、
3名ぐらい、金字の方がねいらっしゃるんですけれども、まあ、1人の方はですね、まあ、少しずつ筋肉が衰えていく病気なんですけれども、その進行の具合はねその人その人でまた本当にね神の水を知る、今日のインタビューでもありましたけど、それぞれらしいんですけれども、私の一緒にやってるメンバーは夜寝返りが少し打ちづらくなって、
はい、
一人暮らしなんですけど、ヘルプの方が、決まった時間に寝返りをこう してもらうようなヘルプが入ってくるみたいな、うん、まあ、結構ねやっぱり体が衰えていくっていうのは大変な病気ですよね、
はい、
まあ、やっぱり難病で、死に至る場合もあるっていうこと、それもそれ人それぞれまた進行が、はい、違うみたいなんですけれどもね、なおさんいかがでしたかね、今日のインタビューお気になってみて。
そうですね、あの病気病名ですか、筋ジストロフィーって、
はい、
あまりピンとこないんですけど、
うん、
なんかこうなんだ、お話聞いてる限りではあのお元気そうなのですごく、
うん、
そういう患者さんなんだっていうイメージが全く分からなかったですね。
そうですね、
はい、
あの野上さんの素敵なところはね、あのとにかくポジティブな方で、あとユーモアですね、あの私最初にお会いした時はそのご夫婦、あのご主人も実は中途障害者なんですけど、
あ、そうなんですか、
ご主人のその馴れ初めの話とか、実はこのラジオでも、次回にあのその詳しい話を
出てくるんですね、
放送するんですけれども、はい、すごくね夫婦愛の素晴らしいドキュメンタリーだったんですけど、野上さん曰く、いやあのほろりと泣かせるようなドキュメントのつもりがなんだかおもろい夫婦みたいになってしまいましたみたいなね、まあ、そんなこと言われるみたいな、まあ、おもろい夫婦っていうかね、でも個性的で素敵なご夫婦みたいな感じで、まあ、なんかね、でもそんないろんなね多分あのいろんなあの苦しみも痛みもあると思うんですけれども、それをね、そのポジティブにユーモアに転換するみたいな、すごい魅力的な方ですね。私も実は結構最近の中では重要な友人の一人なんですけれども、来週以降もねそんな夏さんの魅力をねぜひぜひ皆さんにお届けできたらと思ってます。番組では皆さんのメールをお待ちしてます。
番組へのご意見ご感想お悩み相談 女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。 E メールアドレスはmail@heart33.com mail@heart33.com 番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井直でした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。